それを忘れてください。私のために十字架にかかり、これは私に期待しながらことに行きたいと思います。先ほども話しましたけれども、本当に鳥なしの祈り、特には断食をしてみてくださった方もいらっしゃいますが、本当にありがとうございました。今回は福岡の長老がおられる教会の佐々木典子伝道師ですかね、と長崎教会の私と年下牧師という男性が2人だけなんですけど、2人の男性の牧師で行きまして、本当に感謝しています。でもほとんどの教会が断食とか、あるいは連鎖祈祷をしてくださったと思います。はっきり私はいつもその九州のバックのように意識していましたので、本当に心から感謝しています。海外宣教を通して教会を急成長すると言われた言葉が、その祈ってくださった教会の上に必ず成就してくれることを信じて期待しながらですね、また進んでいきたいと思っています。で、聖書を一箇所開きますね。今日のアンテオケ教会のディボーションの箇所のマタイの25章、パウロ牧師は朝10節から話をされていたんですから、ケーキのことを、私の方はそのケーキの時にケーキをされるために必要な食べ物の話です。14節からのところをお話しします。ちょっと長いんですが読ませていただきます。御言葉は短く簡潔な話をしますので、14節から652ページ、私の第3版の方は、14節ですね。天の御国はしもべたちを呼んで、自分の大損を預け、旅に出ていく人のようです。15節、彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をしてさらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを儲けた。ところが、1タラント預かった者は出ていくと、地を掘ってその主人の金を隠した。さてほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと接算した。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。5タラントもわずかだったんですよね、5タラントね。だから2タラントの者も来ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。5タラントも2タラントもわずかなものだったんですね。ところが1タラント預かっていた者も来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集める、ひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることをしていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられるのです。役に立たないしもべはその暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しりするのです。まあ、有名なタラントの話ですけれども、ここから学んでいきたいというふうに今日は思っています。で、ですね、九州で、まあ、今週というか先週ですね、行ってきましたけど、タイカンボジアチームに。その前の週とその前の週、今までにないことが起こってきています。3週間前ですかね、1週間前はタイカンボジアだから、その2週間前からですね、火曜日の月曜日の夜に筑豊でですね、今日は来ていない秋友君の、彼女がやってきて救われました、ね。まあ、皆さん秋友君のためにやってください、ね。でそれからあと22歳ですよね、女の子。それから火曜日の日には、水俣で天草のブログを見た方が水俣に住んでいて、水俣にやってきて、生まれて初めて教会に来てはっきり救われました。その後泉の集会まで来てますから、礼拝来ました、礼拝も来たってね。今日だから水俣なのに熊本の教会の礼拝まで来てますから、本物ですね、救われました、ね。それから、その次、八代でフェイスボックスのご主人が自分で運転してきて、もう末期がんです、告知されてます、本人も分かってます。はっきりですも死にましたね。だから人吉にはちょっと変わった女の子がやってきまして、エスさんも信じしなかったんですけど、すごく心開きましたね。そしてその次の日の水曜日には、高鍋の人の69だったっけ79だったっけ69歳の女の人、妹さんが、兵庫の方にいるんですけども、一回だけうんと昔見えてきたことがあるんですけど、まあ2回目ですね、教会に来まして、明確に救われました。これもはっきりした救いでしたね。単なる虫押し付けじゃなくても、本当に救われたってなんですよね。そしてその次の週だっけ、なんかちょっと覚えきれなくなってきてるけど、その次の週に今度は、どこだったっけ、佐世保だ、 火曜日で佐世保でパウロ牧師の聖会に来たことのある人が2回目に来てはっきり救われました、ね、で水曜日は飯塚で、飯塚の一人の方が俺はあのパソコン教室行った時そこで、出会ってその人が来てその人が男性ですね60代でしょうね50代かな男性がはっきり救われましたよね。で確かに金かどうにもどっかで救われた気がしたんだけど忘れちゃった。日本人はこういう時言わないんですよね海外だったりするんですけどつまり何よりだったら次々に救われてるんですよね。でただ救われるならですね、無理やり決心しないと返さない人が できますから救われるんですがそうじゃないですね。教会につながってきてるんですよね。これが今とは違うんですよね。で大村はですね、この午後の大村礼拝 のだけじゃなくてですねパウロ聖会に来た方々がですね一人まず礼拝に来るようになり二人で来るようになりというふうに先週まで伺いました。今週来ましたあプレイだろう二人も来ました3人あ3人来たもう一人来たあすごいな私に感謝じゃあ、まあ、ちょっと私の主観ですよ間違ってるかもしれないが私の主観はですね辻子牧師は後藤に来たんですよね。辻子牧師は歌のプロなんですよね。でも神に示されたから直伝になってですね土曜日がですね大村の路上ライブがあるのにもかかわらずそれを蹴飛ばして自費で一円にもならないし自分が主演にならない後ろで歌うだけなのにやってきたんですよね。私はその時思ったのにこの後必ずこの業界祝福されって私は実は思ってたんです。何人かに言いました見とけよってこんなに早く会われるとは正直思ってなかったんだけど見事ですよね。やっぱ皆さんね神ってね生きてるんですよね。で大体わかるんです働き方がこの後来るなってそれはやっぱりわかります見てるとね。だから見事ですね3人目ですか毎週でしょ朝の礼拝でしょ午後の礼拝はね大村商店街でやってて歌う人だからね来ないと歌わせてもらえませんから来ますよそれは、ね、それでもすごいですよ教会に来るんだから、ね、それでもすごいですけど朝の礼拝は礼拝ですからね。あやっぱりすごいな神様にもっぺん感謝しようハレルヤでもこの後久保さんを褒めないように止まりますので働きがいいですか神様すごいなっていうふうに言ってあげてくださいいいですか絶対褒めないようにそうないと、ね、もっと来てほしいでしょう栄光はちょっとだけのものですね。でも見事ですやっぱりね働く原則ってあるんです。で今日の説教でも変わってくるんですけど、これはもう皆さんよくご存知のように5タラントと2タラントと1タラントの人の話です。でルカの福音書の1ミナの話があって1ミナ捧げたんだけどそれが、5ミナになった人と2ミナになった人と1ミナの人2つ解釈があって1つは最初からのタラントが違うの5と2と1ともう1つは最初のタラントは一緒だけど稼いだものが違うってことです。だから一人一人に与えられてるタラントは違うわけです、ね、そしてもう1つは例えば辻子牧師は、まあ、歌は5にしましょうかね。で井上君は2にしましょうか今一緒に酒井兄弟って言うと酒井兄弟低くすると怒るしなと思ってね酒井兄弟は 4.5 ぐらいにしないとまずいんで明るい話しながら、まあ、井上君に井上君は何言っても大丈夫なんですねで私は1と、ね、これタラントがもともと違うってことです。とはですね同じ穴の無地の渡りしましょう小下牧師と私ねで山田牧師申し訳ないけどクラシック見たらうまいけど ね、 でこうねみんな1しかないわけですよね。でも結局それでやれば5をつく人と例えば小須田牧師は山田牧師はクラシックピーターで5をつけて小須田牧師は2つけて私が1しかつかないあるわけですね。もともとの賜物の違いと同じものでも生み出すものの違いっていうのがあるんです。で人はそれで比較するんです。で神様が言ってることはどれだけ儲けたかとかどれだけたくさん作ったかってことではないんです。ちょっとね皆さんはっきり覚えてください。どれだけ儲けたかとかどれだけ増やしたかってことが中心ではないんです。これはね日本人は特に気をつけないと騙されるんですが5ミナの人は5タラントの人は5タラントを儲けまた2タラントの人は2タラントを儲け 1ミナで5ミナになった人もあれば2ミナになった人もいる。でも共通項があってみんな与えられたものを用いたんです。使ったんです。でしかもここも見たらですねすぐに出て行ってって書いてあるの。すぐに行ってそれで商売をしてと、まあ、ここは商売ですけども商売に限らずすぐに行ってなんですよ。ということはすぐにそれを使ったんですよ。うだうだ考えないで今日もですねなんか路上ライブ巡ったらですねすぐにね行った人がいます。あの太い人ね太い人って山口さんじゃない、いやごめんなさい井上さんこっちですこっちあの、ね、厚かましくもずずしくもですねでもこれがいいわけですよね。すぐに応答するわけなんですよ。 すぐに応答するわけですね。で、すぐに来たってことはね、僕とかなんですよ、必ず儲かると思ってるんです、商売で言えばですよ、商売で言えば、賛美で言えば、必ず主が用いてくださると信じてるってことなんです。分かりますか。で、多くの場合日本人はですね、日本語の言葉だ、脳ある高は爪を隠すっていうね、死の時間の人は死語だと思いますが、死語にしてくださいね。ね、死の時間の人は死語になってる方がいいです ね。でも日本人は死語じゃないですよ、ね、3回断らないといけないですよね。ぜひ賛美してください。いや、とんでもありません、私賛美してとんでもありません、とんでもありませんって言って4回目を待ってて、4回言われたら立つことになってるわけですよ、ね、日本文化ですよね。でもこれはまずいんですね。神が言われたらすぐにそれを用いるときに必ず神が祝福してくださるって信じてるからやってるわけですよ。一タレントの人はそうじゃなくて、一つは自分がやって失敗したらどうしようっていうことがはっきり分かります。つまり減らしたらえらいことだ、つまり増えると思ってないんですよ。減らしたらどうしようと思ってるんですよ。いや、思ってきてませんか。失敗したらどうしようって、減ったらどうしようって。で、私ね、面白いですけどね、まあ、高慢だと思われるかもしれませんが、長崎最初来た時ね、まあ、デロだから絶対減らないんです。これは強いですね。デロだから絶対減らないんですけど、妻と私が来た時ですね、今から思えばすごい信仰者ですね、今から思えば絶対働きが起こるって信じてたんですよ。神が送ってくれたから、どういうふうに起こるかってもうワクワクしてたんですよ。で、行く時必ず人が救われるようにと思ったし、救われなかったらなんでだろうと思ったんですよ、あの頃。本当に今から思えば特別な人の助けだったんですよね。その高ぶってるっていうよりも、そういう期待感が本当にあったんです。どこに行った時でも、鹿児島の庶民の頃そうだったでしょ。俺、鹿児島の庶民に言われましたけどね、それは私の肉じゃないですよね。あれ、特別な性能助けでしたよね。必ず神が働かれるって、きっと何か起こるぞっていう期待感があったんですよね、いつもいつも。だからどんどん出てきましたし、どんどんやりましたよね。ところでですね、あるところでですね、思ったんですね、なんか私の説教するとみんな寝るなとかね、で、なんかつまらなそうだなとかですね、で、なんかもう早く終わった方がいいかなとかですね、すごく否定的な性格になって、自分を見て神様に期待しなくなったところから引き始めたんですよね。そうするとアウトですよね。で、今回ね、背景に行って2つはっきりしたんです。賛美隊と癒しっていうこの2つで、この2つの特徴があるんです。5タラントもらってる人と2タラントの人と1タラントの人が、申し訳ないけど 0.1 コマンって1タラントの人もいるわけです。で、技術はラスボーダーは最初は5タラントのチームなんですけど、技術は萱野さんは100タラントぐらいあるんですけど、それ以外のメンバーははじめくんも含めて、ファンもいるでしょうけど、すいません、今のはじめくんだけ見たら違うでしょうけど、最初のはじめくん知ってる人から言えば1タラントもなかった、はっきり言いますが、間違いなく飯塚の人は分かるでしょ。ね、でも何をしたかというと、彼らは、途中の話は保証ります、用いたわけですね。で、萱野さんが1年間教えて16位だったから、国分寺のね、東京の当時強くない時ですよ。今の16位だったらすごい強いけどね、四国1位の人、ほら、感謝の人なんだっけ、そう、ポタリーズ、ポタリーズ、あの人のチームはね、東京の予選で15位だったって四国の1位が15位なんで脱線しますけどね、オンライン戦で言えないな言ってました、九州15位ぐらいまでは四国と中国と北陸に行くと優勝できるって言ってましたね。だから差があるんですけどないね。で、今の15位じゃないですよ、東京が強くなかった頃の、全然強くなかった頃の16位です。で、萱野さんも絶望したんでしょ、やめようって。そしたら予言があって、白旗を下げろって言われて祈って始めたわけでしょ、やめなかったでしょ。分かりますか。本気で神の御頼んで始めたわけでしょ。そしたら今ね、最強のチームですよね、主の時間の中では。外でもこれからもっと持ち上げていると思います。なんで分かりますか。木、水、金、土、日って毎週3回金沢路上に行くんです。1時間20分、それ以外にも時間がある時は練習するんですね。で、じゃあみんな暇なのかって言ったら、暇ではありません。だから間違いなくださいね、暇な人が時間を作れるんではありません。本当にそこに使命を持って、そこに心を定めた人が時間を作るんです。教会も、ね、人に合わせて集会するのがよく言うんですけどね、そういうところはあるところで必ず頭打ちになります。それ以上の働きにはなりません。バランス、本当にそこに使命感を持っている人はそこに時間を作るんです。そうです。 まあ、だからパウロさんもあんまり言いませんけどね、時々ね、そういう話としたらね、はっきり言いますもんね。時間がないなんてのはもう話にならない、そんなのなんてね、時間がないってことはないんです。時間はみんな24時間なんです。要はどこに価値観を置いてるかなんですね。でなんですね、彼らは暇じゃなかったんですけど、そこで使命を持ってたからやったでしょ。うまくなかったですよね、申し訳ないけど最初はね。でももうちょいになってきました。それなかったらやり続けたからですよね。でいきなり10タラントになったわけじゃないですよね。 0.1 がやっと1になって、やっと2になって、その時4になったら1タラントもらえて5になって、で5が10になってきたってことなんですよね。ありますよ。でね、癒しも一緒なんです。主の十字架はね、とにかくひたすら祈ってる、そうすると技が起こってる。面白いこと言ってました。主の十字架の場合はね、とにかく闇雲に投げるとね、ボール投げた瞬間、ボールをどっかに行ってくれって言ったらそれが入って三振すると、そういう癒しの起こり方だと。で、荒井牧師の場合はちゃんと狙いを定めてビシッと投げて三振を取ってると。だから荒井牧師からパンで、闇雲にとにかく球数を投げて癒しを増やすことから、ちゃんとストライクを投げるようになってって言ってました。でもすごく野球分かる人によく分かるんですよ。すごく荒井牧師は冷静に見てるなと思いますよね。全然高ぶってない。主の時間の野手はとにかく球数を投げて、球はどこでも行ってくれって言って投げて、でストライクが入ったら三振して、それで野手が起こるっていう、そういうパターンだと。ところが荒井牧師の場合はちゃんと定めて投げて取ってるって言うんですよね。確かにその通りですよね。その人がコントロールを教えに来るわけですよね。この僕だからね、癒し起こりますよ。ただし聞いて行う人です。みんな聞くんです。賛美隊の働きも皆さんね、散々言われてきたんですね。インターネットも、もう一つは、カリスマも、ね、で賛美隊で今身がついてきてるところいくつかあります。山里ゴスペルクラブは、4人、そこから石田さん、もう変わった人ばっかですけどね。だから小川さん、ね、それからあと、すみません、山口さんちょっと変わった人に入ってもらって今日来てませんけど、もう一人男性ね、なぜか男性ばっかですよね。みんなこれ、山田とかスペルクラブの身ですよ ね。はっきり表現詰まってますよね。だから大村もそうでしょ。はっきり賛美隊としての自覚を持ってやってきたからです。まあ大村はうまいと思いますけど、山田とかスペルクラブは申し訳ない、今年やっと言うに入りましたけど、まだそこまでうまくはないんです。分かっております。でもね、忠実だったんです。ここの鍵は、与えられたものを用いてるところは開くのです。何ですか。でなんですね、忠実になってください。これからね、癒しと賛美隊がね、扉を開きます。間違いありません。ちょっと今とは違うレベルでことが起こってくるなんてことを思いますね。それを期待してほしいんです。で、ですが1タラントの人もいれば5タラントの人もいるのです。で日本人はすぐ比較が得意なんです。江戸のおかげで、江戸時代のおかげでそうなりました。江戸時代の前の日本人は全然違ったんですけど、ね、5人組制度で徹底的に監視社会させられて、すぐ人の目が気になる、世間でばっかり気にする。もともとはそういう民族ではなかったような気がしますけど、そうなりました。でクリスチャンになってもそうなってる人多いんですけど、気をつけてください。どの人がうまかろうと自分が下手だろうと関係ない。あなたが神に召されてるかどうかで、召されてるならばやり続けるのです。主の前に、わかりますか。そうしますと神様が祝福してくださるのです。癒しの賜物も、自分を通して全然癒しが起こらなくても、忠実に打っていきますと必ず開かれていきます。で速いスピードの人がいるわけですね。パーッとね。でなんかのんびりく人がいるわけですね。すると人を見てる人は焦るんですが、慌てることはない。聖書の中にね、旧約の中にね、スペクトウムギだったっけ、なんとかの麦は実りが遅いので守られたって箇所がある。早く実をつけた結果散ってしまったけど、身をつくのが遅かったので守られて、それが身をつくたっていうのはちゃんと聖書にあるんです。いやね、早けれってことじゃないんです。神の時にピタッと早いのです。で人は目に見ることだけ見ますけど、神の時というのは必ずしも人によって違うのです。人と比較して焦るんじゃなくて、言われてることを実践するんです。で今日ね、信頼のことは2つなんですよね。特にカリスマと賛美で、本当はインターネットもあるんですけど、今日はこの2つ、この2つを本当に忠実にやるかどうかなんですよね。でいいですか、人と絶対比べない。そしてあなたに与えたそれを教会としてね、賛美は自分は飯がないって人いるでしょうけど、賛美隊としては全員飯がありますよ。聞かせる賛美隊には飯がなくてもいいんですけど、しかし賜物に関しては全ての人が招かれています、例外なく。これを落としてください。 あと賛美隊に関してね、ちょっと脱線しますけど、もう終わりますけど、聞かせる賛美隊のところはね、皆さんちゃんと、コーディネートっていうんですかね、なんていうんだっけ、きちっとこうね、コーディネートだったんですかね、やっていただきたいと思いますよね。で今度はあの、国王区でですね、ギフツじゃなくて、FF がなんか揃えるそうですので、スーツで来るのかポロシャツで来るのか、おかしく行くのか、どういうので来るのか口出ししませんけども口出ししても聞いてもらえそうにありませんしでどういうふうに来るのか楽しみですけどですね、同じ色で来るのかですね、赤白黄色とかねどういうふうにするのかちょっと分かりませんが、ね、ワイシャツだけ一緒にネクタイやるとか分かりませんけど、ちょっとね楽しみなんですよ、私どういうコーディネートしようかと思ってね。で今日はサライ兄弟がサンビリードだったんですね。だからね、本当に言うと、黄色のシャツにね、ネクタイしてたんです。で、と思ってですね、サライ兄弟目覚めたかと思ったら白だったんですけど、光の加減で、でも本当に黄色に見えたんですよ、もう真面目に。でびっくりしてですね、うおーと思ってたら、後で見たら白だから、あれと思ったら光の加減だったんですね。でもあれ、私語りかけを感じたんですね。別に黄色にしろって意味じゃないですよね。私ソフトバンクだから黄色ですけど千田さんは巨人カラーって言って、佐賀兄弟は広島カラーって言ってましたから、喧嘩になるからソフトバンクで言ってください何かというと、何でもというとね、世の中に合わせるところじゃなくてね、服装揃えるだけでね注目が変わるんです。本気でよう勝ち取ろうと思うなら、適当な格好して歌ってるのと、きちっとある意識を持ってやってるのでは全く違うんです、人の見方が。今回技術がこうスーツを着て着るか着ないかだけで 20% 変わるとか言ってました。パロクさん言いましたけど、的確だなと思いました。ちょっとね、私こう本気で言うと賛美隊をね、長崎教会も教会としてバックアップしようとですね、B ちゃんがなんかやっててですね、私ちょっと女の子だからややこしいことありますけど、まあね、やらないといけないと思ってます。で皆さんですね、本気で賛美隊っていうなら、魂を貸し取るために対応してほしいんですよね。で もう終わりますが、ピースとFF が15位以内に入れるように、まあ、FF 怒るでしょうけどね、15位以内なんて言ったら入賞狙ってるから。でもどんな失敗があっても15位以内に入れるように。そしたら今日ね、嬉しいメールが来ました。関兄弟がですね、7月にやってきて FF と一緒に歌いたいと。で場合によったら白馬にも一緒に出たいみたいですね。だからまあ、リーダーの最強では許せばいいですよって言おうと思ってるんですけど、そしたら4人じゃなくて5人になっちゃうんですよね。だからどういうふうになるんでしょうかね楽しみですけども、なんか起こってくるかなと思ってます。で本当に乗ってください、ね、で賛美隊と癒しです。今日この2つだけ入れてたんで、これを忠実にやってるかどうかですね。それを忠実にしていくならば神の技は開きます。でやってきた人ですか、信仰してないように、今何も起こってないからって、必ずこれから来ますから。時差があるんです、教会によっては。やってこなかった人、ね、逃げないで、ごまかさないで、やってこなかったんだから、ちゃんと向き合って悔い改めて主の前にここからスタートするんです。ですからごまかして逃げる人は身をつけません。でさっき言いましたね、1ミナで5ミナ儲けたか2ミナ儲けたかが問題じゃないんです。それを用いていくかどうかなんです。人は比較しますが、神はそういうことは問題にしません。でも神様は、神が与えたものを神様がくださったんだから絶対祝福してくださるって、神が祝福してくださるって期待して用いる人を喜ばれるのです。癒しの祈りを本当に喜んでする人を喜ばれるんですね。そのことはね、どうぞ覚えてください。まあいいやいや、癒しの賜物ね、与えられていてね、あんま使ってない人いるような気がするんです。見るとまずいから見ませんけどあれ、用いてくださいね。この一味なこっちに与えろって言われた人にならないように、神が本気で働き、これから始めますから、忠実な人のところに働きが行きますので、どの人もいいですか、すぐ治らないとほんと気にしない。治すのは神の領域なんです。手を拭くか置かないかはあなたと私の責任なんです。治すかどうかは主の領域なんです。手を置いて治らなかったらどうしようって悩むのは高慢です。そんなのは最初からあなたの領域じゃない。手を置くのが私たちの領域で、祈るのが私の領域で、治すのは神の領域。その神の領域にあなたが、ね、治らなかったらどうしようとか、そのどうだとか、それは高慢です。それは神の領域なんです。声を出すのは私の仕事で、その声を用いて働くのは神の領域なんです。だ ぐらい祈るんでしょ、神様働いてくださいって、ね、私の声でつまずいたらどうしよう、その傲慢なんですよ。働くのは神なのです。ね、エリシャ牧師でさえなんて失礼ですけど、マイナス賜物ですよね。エリシャ牧師でさえね、トスでは賛美隊として立ったって言いましたからね。ああ、俺らはね、忠実にやり続けるかどうかってことはすごく限りない。ぜひやり続けてほしいですね。ちょっとやり続けてきた人は本当に期待してください。目がついていきますから、ね。間違いなく目がついていきますから。で、やり続けてこなかったところは、いいですか、落ち込まない。認めて悔い改めて今日からやればいい。遅すぎることなんか何にもない。今日からやればいいんです。今日からやればいいのです。間に合います。確実に間に合います。だからダメなんですね。注意点ってください、ね、慌てない。人と比較しない、ね、自分の神様のペースでやればいいのです。必ず神様が祝福されます。そしてね、リバイバルがやってくるのです。ですから刈り取りがやってくるのです。収穫がやってくるのです。カンボジアの子供たちと一緒に働く時がやってくるのです。忠実な人はですで、ね、それはね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。ちゃんと終わろうと決めたので、ちょっと3分過ぎましたら終わります。天皇様、御言葉をありがとうございます。今日は、景気の時の一つのポイントである賜物に関して、賜物を用いるということに関してお話をしました。特に今回のタイカンボジアチームでは賛美隊のことと癒しのことが非常に大きなポイントでしたけれども、どうぞ私たちがこのことに関して忠実に、そして大胆に用いることができるようにとどめついてください。どうしても私たちは人との比較や自分の考えを優先させていろんなことを思います。すいません、それは私たちです。助けてくださって、単純に神様を信頼して口を開いて歌い出し、手を伸ばして祈り出し、本当にこの2つの事柄に関して教会として個人として忠実に神に仕えていくことができ、主の豊かな身を共に見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると、聞かれませんので悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めの主におっしゃってください。天の父様、キリストイエスの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人の心と体に触れ、祈ってその課題に触れ、その人に触れ、問題に対する解決を与え、癒しと解放と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって、体と心に命ずる癒せる、イエスキリストの手に命ずる心と体に命ずる治れ治れ治れ治れ、うん、皮膚の病気ですね、今日はアトピーの話もありましたけど、アトピーという皮膚の病気、皮膚の病気、イエス・キリストの手に命ずる、癒される、イエスの手に命ずる、癒される、喉の痛み、イエス様の皆によって聖霊の力を手に命ずる、完全に治れ、関節ですね、膝とか肘とかの関節の痛み、イエス様そこに触れてくださり、痛みの原因に触れて、イエス様一時的に治すので根本的に痛みを取り除いてください。痛みの原因に触れて根本的に痛みを取り除いてください。イエス様って関節の痛みを完全に消えてなくなる、家族や知り合いに癌の方がいる方、あなたの手を伸ばしなさい。その手を伸ばして祈りなさい。あなたの手を通して私は癒しを行おう。恐れずにあなたが手を置くときに私はその癒しの技をなす。どうぞがんの方々に触れてください。肝臓がん、水道がん、大腸がん、また肺がん、子宮がん、これらのがんに触れてください。イエス様って命ずる、がんよ消えてなくなれ、主よイエス様って消えてなくなれ。引きこもりになっている方が家族の中でいらっしゃいますが、神様この引きこもりの方に触れようとしておられます。あなたは信仰を働かせなさい。今のその人の状態をそのままで徹底的に感謝しなさい。それが子供であっても親であっても兄弟であっても今の状況そのままを感謝しなさい。そして神に求めなさい。主の光が届くように、そのことを祈っているとなんか幻を見たり言葉が与えられます。その幻や言葉に従ってあなたが、応答するならば、はっきり神の技がその人に始まっていきます。感謝を徹底しなさい。そこから私は語りかけを与えようとしております。バラバラバラバラと境内のことから疑っている方がいらっしゃいますけれども、10分の1献金をきちんとしないとお話になりません。 なんかあなたは人生を避けたと言っていますが、十分の一献金ある方は今まで随分滞ってきました。慌てなくてもいいですが、過去に引き残ってその十分の一献金を神に捧げる、その決心をしなさい。私は無理やり取り上げようとはしません。しかし今の十一献金とともに今までしなかった分もきちんと神様に返す、これは神の言葉返す、あなたがそれを決心して祈り始めるなら神はちゃんと敬代を与えられます。そのちゃんと与えた敬代を過去の分に関しても神にちゃんと返していくならば、敬代が驚くほど豊かに回り始めます。でもあなたはその過去の分を与えられた時、それを十一献金にしたいと使い込むならば、敬代は再び混乱を生じます。あなたはこの十分の一献金に関してこのしっかりとさせなさい。そのことを通して見る神の栄光はちょっとあなたにとっては驚くべきものとなる。で確かに主がこの十分の一献金を祝福されるということを非常に深く体験するでしょう。でそれはあなたにとってこの後のために非常に大きなポイントです。このことを確かにしなさいと知られます。一人じゃありません。これ複数いらっしゃいます。質問ありがとうございます。感謝いたします。一つの教会を祝福し、あなたが豊かに増し替えてくださることをありがとうございます。また一人一人使わせてくださることをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。